聖書をお読みいたします。本日から新改訳2017を用いさせていただきます。ヨハネの福音書19章25節から28節。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。もう一箇所を読みいたします。マタイの福音書27章45節46節。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。以上の歌詞より、十字架の言葉にと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今、それぞれの場において、聖書の御言葉が開かれています。インターネットを通して、また CD を通して、そして説教原稿を今、開いて見ておられる方もおられると思います。どうぞそれぞれの場で持つ礼拝、そしてこの御言葉のメッセージがあなたによって祝福され、またお一人お一人にあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。前回から十字架の言葉と題して、イエス様が十字架で語られた7つの特徴的な言葉を取り上げています。初回は2つの言葉を取り上げました。イエス様はご自分を十字架につけているものを神に取りなし、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られました。1つ目の言葉は許しの言葉。罪の許しのための取りなしの祈りでした。二つ目の言葉は、救いの宣言でした。イエス様と共に十字架につけられた二人の囚人のうち一人は、自分の罪を悔い改めてイエス様に救いを求めました。するとイエス様はその囚人に、誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいますと、救いの宣言をされたのです。このようにイエス様は、十字架の苦しみの中でさえも、私たちの罪のために取りなし、救いを宣言し、私たちに福音のメッセージを与えてくださいました。今日は続く三つの言葉を取り上げたいと思います。もう一度、ヨハネの福音書の19章25節から27節までをお読みします。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻、マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは、母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は、彼女を自分のところに引き取った。イエス様の十字架の上での三つ目の言葉、それは愛の言葉でした。十字架の苦しみを受けているイエス様のそばには、母マリアがいました。自分の母親よりも先に死ぬことほどの親不孝はありません。実の息子が十字架につけられ、目の前で苦しむ姿を見て嘆き悲しんでいるマリアを見て、 イエス様は優しく語られました。女の方、そこにあなたの息子がいます。新改訳2017では、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと訳されています。自分の息子が自分よりも先に死のうとしている。残された母親の気持ちというのは、私たちには計り知れないほどの悲しみがあります。子を亡くす親の痛みというのは、人間が感じる痛みの中でも最大のものです。それをご存知のイエス様は、子供を亡くされた親に癒しの技をされて、その子供を生き返らせるという奇跡を何度か起こされています。目の前で実の息子が最も残酷で、最も苦しい十字架刑に処せられている姿は、見るに耐えられません。悲しみと絶望の中でマリアは一つの予言の言葉を思い出したであろうと思われます。それは、剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。2017では、あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになりますという言葉です。それは33年前、シメオンによって語られた予言の言葉です。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。マリアは今、その言葉の意味がわかりました。愛する息子の苦しむ姿を見ても何もできない、何もしてやれない。まさに、心を剣で差し貫かれたように、痛み、苦しみました。そして、そんな母を見るイエス様にとって、自分の十字架の苦しみ、痛みよりも、今、自分のそばで、嘆き悲しんでいる母の姿を見ることのことの方が辛いことであったのです。イエス様は母マリアに対して語りかけました。イエス様は母マリアの悲しみに寄り添って語りかけました。女の方、ご覧なさい。あなたの息子です。そう言って一人の弟子を指し示し、そして同じようにその弟子に、そこにあなたの母がいます。新改訳の2017では、ご覧なさい、あなたの母ですと言って、母マリアをその弟子に委ねたのです。ここに母マリアに対するイエス様の愛が表されています。イエス様は今、十字架によって人類すべての罪を背負い、あがなおうとされています。天地創造からこの方、そしてこの先の未来に至るまでの全人類の罪を一身に背負い、神の怒りの杯を飲み干そうとされておられるのです。いわば宇宙大の壮大なスケールの神の御業をなされているときに、ご自分の身内に対する愛と配慮を忘れておられなかったのです。イエス様は、悲しみの中にいるマリアに対して、ご覧なさい、あなたの息子ですと言って、一人の弟子を示しました。では、この弟子とは一体誰のことなのでしょうか。26節には、愛する弟子とだけ書かれています。このヨハネの福音書の執筆者であるヨハネは、福音書の中に自分の名前を出さずに、愛する弟子とか、イエスが愛された弟子と表現しました。イエス様は自分の母であるマリアを十二弟子の一人、ヨハネに託したのです。それにしてもなぜイエス様はヨハネにご自分の母親を委ねられたのでしょうか。もともとイエス様が指導者たちに捕らえられたとき、ペテロとヨハネが イエス様を追ってついてきていました。ですから本来なら十二弟子のリーダーであるペテロにマリアを託すべきなのかもしれませんが、ペテロはイエス様を三度知らないと否定し、つまずいてしまったのです。ペテロ以外でイエス様の側近であったのは、ヤコブとヨハネの兄弟なのですが、ヤコブも逃げてしまい、イエス様の十字架のもとまで来ることができたのは、このヨハネ一人だけでした。では、ヨハネとはどういった人物なのでしょうか。まあ、皆さんもよくご存知の、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐という有名な絵画があります。まあ、その最後の晩餐で、イエス様の右隣に描かれているのがヨハネです。私たちから見ると、イエス様の左隣に描かれていて、この中に私を裏切る者がいますと言ったイエス様の言葉に、弟子たちが驚いている様子が描かれています。そのイエス様の言葉を聞いて、ペテロがイエス様の隣に座っているヨハネに、誰が裏切るのか聞き出せと、そっとですね、耳打ちをしてですね、ヨハネはペテロの方に体を傾けて、まあ、その言葉に聞いているという、そういう様子が描かれているのが、まあ、特徴的です。で、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品の中で、ヨハネという人は、一見女性に見間違えるような姿に描かれていますので、まあ、とても美青年で、中性的な性格だとイメージしておられる方も多いのではないでしょうか。しかし、聖書の記述によりますと、ヨハネは、ボアネルゲ、雷の子と呼ばれるほど、気性の荒い性格の男だったようです。そして、彼は野心家でもありました。ある時、ヨセフとヤコブ、そして彼らの母、サロメが、イエス様の元にやってきて、ひれ伏し、イエス様の御国で、一人は右の座に、一人は左の座に座れるように頼んだというのです。まあ、このヨハネというのは、実は、イエス様の親戚だったんです。イエス様の十字架の元にいたのは、25節によりますと、イエスの母とその姉妹とあります。実はこのイエス様の母マリアの姉妹がヨハネの母サロメだったと言われています。イエス様は自分の母マリアの今後を案じて誰かに託したかった。しかし自分の実の兄弟たちは自分をキリストとは認めずその最後に寄り添うことはなかった。だから兄弟たちには任せられない。ならば親戚であるヨハネとサラメたちに任せた方が安心だと思ったのでしょうか。まあ、そうではなく、弟子の代表としてのヨハネと母マリアとの関係を結ぶことによって、神の家族に母マリアを託したのです。最後の晩餐で、イエス様の御言葉を受け継いだ弟子たちと、サロメをはじめとするイエス様に仕える者たち、つまり神の家族としての教会です。イエス様は母マリアに対して女の方と言われました。自分の母親に対して女の方という言い方は他人行儀に感じます。十字架の上の最後の時にまでこの言い方をされるのはちょっと冷たい感じがします。父なる神様に対してアラム語でアバ父よと言ったようにマリアに対してもそのような親しみを持った語りかけをしても良いような気がするのです。しかしこの言い方には特別な意味がありました。この言い方はカナの婚礼でイエス様がマリアに対して呼びかけた言い方と同じです。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。イエス様の時、それは十字架による贖いの時です。そしてイエス様はこの十字架の血潮によって教会を贖われたのです。 イエス様の十字架の血潮によって贖われた罪人の集まり、それが教会です。教会とは、ただの仲良しグループや趣味のサークルとは違います。聖書愛好会の集まりでもありません。私たちは血は繋がっていませんが、イエス・キリストの血潮で贖われ、キリストの血で繋がっている神の家族が教会です。イエス様はこの神の家族という関係にマリアを入れたのです。女の方、あなたは私と何の関係がありますかという言い方をされましたが、ここに来てイエス様は神の家族、永遠の関係にマリアを招いたのです。ヨハネの福音書は続く28節で、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われたと記しています。まだこの後4つの言葉が続くのに、すべてのことが完了したと記したのです。それはイエス様のこの地上での御業の集大成が十字架による贖いであり、それによってこの地上に教会というキリストを頭とした群れを生み出すことにあったことを意味しています。今はバラバラですが、やがて弟子たちがもう一度一つとなり、教会を形成していきます。ある者は裏切り、つまずき、逃げていきましたが、キリストの愛と許しによってもう一度立ち上がり、もう一度集められ、一つになる時が来ます。そしてイエス様はこの弟子たちに互いに愛し合いなさいと教えられたのです。イエス様は母マリアをこの愛の群れ、神の家族に加えられたのです。私たちもまた私たちの家族を、友人を、愛する方々をこの神の家族である教会にお誘いしましょう。今は集まることはできませんが、私たちが今置かれている場所で、あなたが神の家族の代表としてその愛を周りの方々に注いでまいりましょう。イエス様の十字架上の4番目の言葉は絶望の叫びでした。ここからしばらくイエス様の叫びが続いていきます。マタイの福音書の27章の45節、46節を読みます。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時頃、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。十字架の言葉の4番目は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという絶望の叫びでした。私は聖書の言葉の中でこの言葉ほど衝撃を受けたものはありません。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この言葉は本来罪人である私が叫ばなければならない叫びであったことを知ったからです。この時まだ昼間だというのに全地を闇が覆ったとあります。真っ暗闇の中でイエス様は我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと絶望の叫びをされたのです。これは詩編の22編の御言葉の引用であり成就でもあります。十字架刑というのは見捨てられる刑です。見捨てられて処刑されるのです。命乞いをしても決して許してもらえず、もはや人間としては扱ってもらえないのです。どんなに苦しんでも、どんなに痛みもがいても、憐れみを求めても決して下ろしてもらえない。空の鳥が来て肉をつつこうが、雨が降ろうが、雷が鳴ろうが、決して構ってもらえない。それが十字架刑です。周りでは大勢の人々が見ていますが、 そこから助けてくれる者は誰一人いません。主はご自分の民からも見捨てられました。イエス様をメシアとして従っていたユダヤ人たちから見捨てられ、そして3年間苦楽を共にしてきた十二弟子たちからも見捨てられました。イエス様はすべての人間から見捨てられていったのです。イエス様は人々の目から見て完全に見捨てられた存在となられ、ついには父なる神からも見捨てられていったのです。神から見捨てられるという状況がどのようなものか皆さんには想像できるでしょうか。時々神が自分を愛しておられないのではないか、私は神から見捨てられたのではないかと感じることがありますが、それは私たちの勘違いであって、私たちは本当の意味で神から見捨てられたことがないので、イエス様のその絶望を知ることができません。父なる神が子なる神を見捨てるとはどういう状況でしょうか。イエス様と父なる神様は父と子、つまり親子であり、そして三位一体の神として、とこしえからとこしえまで父と子は一つであり、一体であり、互いに完全なる愛を持って愛し合う、そのような関係です。見捨てるとは、その愛の関係から切り離すということです。かつてローマでキリスト教の大迫害がありました。クリスチャンは捕らえられて、貼り付けにされたり、石で撃たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺されたりしていきました。ある者は闘技場で猛獣の餌食になって殺されました。その殉教の中で人々は言いました。信仰ゆえに受ける苦しみは確かに辛い。しかし私たちは貼り付け台の上で、あるいは闘技場の中で神様を見上げたら、神様は微笑み返してくださる。あのステパノが石打ちの刑に処せられていた時にも、天を見上げたら神の右の座におられるイエス様のお姿を見ることができた。しかしイエス様は十字架の上で神を呼んでも、神は目を背けておられたのだ。この時のイエス様は歴史上どの殉教者も及ばないほどの見捨てられるという経験をしたのだと。神様から見捨てられる経験、父なる神ご自身がご自分の愛する一人子を見捨てた、普通ではあり得ようはずがない、愛なる神様がなさろうはずのないことが起こったのです。神の御子が暗闇に放り出されるという絶望、完全に切り離される、切り捨てられるという絶望を味わってくださった。愛する父の怒りを一心にその身に受けてくださった、そのような叫びがここにあるのです。繰り返し聞きますが、皆さんは神から見捨てられるという絶望が想像できるでしょうか。私たちは未だに神に捨てられるという経験をしていません。しかしこのイエス様の叫びとは、私たちが叫ぶべき叫びでした。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この絶望の叫びは本来この私が叫ばなければならない叫びでした。それを知ったとき、私は本当に恐ろしかったです。マタイの福音書8章12節には次のような言葉があります。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。本来私たち罪人は死後神の裁きにあって、天の御国には入れてもらえず、外の暗闇に放り出されて、そこで絶望の叫びをしなければなりませんでした。永遠の暗闇に放り出され、我が神、我が神、 どうして私をお見捨てになったのですかと、泣きながら叫ばなければならなかったのです。そのことを知ったとき、私は本当に恐ろしかったのです。そして、本当にイエス様の十字架の救いがありがたかったです。イエス様の身代わりの叫びに感謝しました。神の御子がこの私の身代わりとなって十字架の苦しみを耐えてくださり、私の代わりに静なる神の怒りの裁きを受けてくださり、私に代わって父から見捨てられ絶望の叫びを叫んでくださったのです。この叫びはもう叫ばなくてもいいのです。イエス様がその完全なる絶望を担い切ってくださったがゆえに、私たちにはもはや絶望はないのです。しかしこの叫びは、この絶望は、すべての人から取り去られたわけではありません。この日本ではまだ 99% の人がこの暗闇の中にいます。まだこの絶望の叫びが取り去られていない人が、私たちの周りには大勢いるのです。あなたの愛する家族、愛する人にこの叫びを叫ばしてはなりません。今度は皆さんが、皆さんのご家族、愛する方々をイエス様のもとにお連れして、十字架の福音を分かち合わなければならないのではないでしょうか。愛する子供たちをイエス様のもとに連れて行かなければならないのではないでしょうか。私たちを暗闇から救い出し、私たちから絶望を取り去ってくださったイエス様に感謝し、家族伝道、そして信仰継承をして参りましょう。今私たちは集まっての礼拝、集まっての祈祷会、教会学校ができません。今年の教会のテーマである信仰教育もできません。今はそれぞれの家庭での礼拝が大切になっていきます。子供たちとの家庭礼拝、ディボーションの時を大切にして参りましょう。イエス様の十字架の言葉の5番目は、苦痛の叫びでした。ヨハネの19章の28節をお読みします。それからイエスは、すべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。イエス様の十字架上の5番目の言葉は、私は乾くという苦痛の叫びでした。十字架の苦しみの中には、様々な痛み、苦しみがあります。十字架の傷による肉体の痛み、そして、呼吸ができないことによる苦しみ。しかし、乾きこそ最大の苦痛だと言います。ある記録によりますと、ダマスコで青年将校が十字架につけられたと言います。その青年将校というのは、イエス様と同じ金曜日に十字架につけられ、日曜日に死んでいったそうです。十字架につけられた最初の日、彼は水をくださいと一日中水を求め続けたと言います。しかしその後、彼は静かになり、十字架上で何やら左右を見渡していたと言います。これは脱水症状になって強い渇きを覚え、意識が朦朧とし、やがて死に至る前兆だったと言えます。聖書はこれまで十字架によるイエス様の肉体の痛み、苦しみを記してきませんでした。しかしここに来て、初めてイエス様は苦痛の叫びをされたのです。十字架によって両手両足を貼り付けにされ、野ざらしで放置され、じわじわと血が流れ出て、体が外気にさらされることで、徐々に体の水分が失われていき、脱水症状が起きます。人間は 70% が、体の 70% が水分でできていると言います。 そのうち人間は体内のたった 2% の水分が失われるだけで喉の渇きを感じます。3% の水分が失われると強い喉の渇きを感じ、意識がぼんやりしてくるそうです。4% で疲労困憊し、5% になると激しい頭痛と熱でうだり、10% 以上で死に至ると言われています。イエス様はそのような渇きを経験されて、十字架の裁きの厳しさを体で味わってくださったのです。主は神から離れてしまった人間の辛さ、厳しさを肉体において味わってくださいました。さらに28節には、イエス様は聖書が成就するために、私は乾くと言われたとあります。先ほどの我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという絶望の叫びも、詩編22編の御言葉の成就でしたが、同じく詩編22編には、私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれますという御言葉がありました。この乾きとは、文字通り喉の乾き、肉体の乾きであるとともに、霊の乾き、魂の乾きでもあるのです。しかし、霊においてイエス様は、本来決して乾くはずのないお方です。なぜなら、ご自身のうちに命の泉を持っておられ、私たちに生ける水を与えてくださるお方だからです。イエス様は言われました。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。また、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。このように言われたイエス様。イエス様こそが、私たちに生ける水をお与えになる方であるはずなのに、そのイエス様がなぜ、乾くと言われたのでしょうか。本来、決して乾くことのないイエス様が、私たち人間と同じその肉体を持たれ、肉体の乾きを味わってくださいました。そして、罪のないイエス様が、神の怒りの杯を飲み干されることによって、私たち罪人が人生において経験する魂の渇きを味わってくださったのです。私たち罪人が人生において経験する様々な渇きというものがあります。私たちが自分の欲求を満たしたいという思い、それが渇きです。ある人はお金に対する渇きがあります。また、ある人は、愛に対する渇きがあります。また、私たちには、本来、三大欲求というものがあります。私たちの人生そのものが、何らかの渇きとの戦いです。しかし、一向にその渇きというのは、満たされることはありません。この水を飲む者は、この水を飲む人は、また渇きますと、イエス様が言われたように。一時的には満たされたように思うのですが、また渇き、何かを求めていくのです。私たち罪人は一生渇き続けるのです。この渇きというのは神にしか癒すことができない渇きです。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、絶望の叫びをされ、父なる神から見捨てられました。暗闇の中で 神から切り離され、これによって私たち罪人と同じになり、本当に霊の渇きを覚えられたのです。つまり、この渇きの原因とは、神から離れてしまったことにあるのです。パスカルという人は言いました。人の心の中には、神の形にかたどられた空洞があり、それはどんな被造物をもってしても埋めることができない。創造主である神のみが、その空洞を埋めることがおできになる。私たちは、メシアを通して、この創造主を知ることができた。パスカルが言ったこの空洞こそが、私たちの持つ渇きなのです。私たちはこの空洞を、渇きを、何とか別のもので埋めようとします。自分の欲求を満たすことによって、この空洞を埋めようとしますが、決して空洞を埋めることができず、決して渇きは満たされていません。私たちは神と出会うことによってでしか、この渇きを満たすことができないのです。神から切り離されたイエス様は、私は渇くと言われ、神を求める渇きを経験されたのです。詩篇42編には次のような御言葉があります。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。この詩篇に出てくる谷川というのは常に水の流れている川ではありません。和地と呼ばれる雨が降った時にだけ水が流れる川で、雨が降らないと干上がってしまう川のことを言うのです。鹿が水を求めて谷間に降りてきたけれども、川が干上がっていて水がなかった。あそこへ降りていけば水が飲めると思って、必死に最後の力を振り絞るようにしてやってきたというのに、その期待が裏切られて泣いている。渇きを感じて喉が渇いてしょうがないのに、水がないという苦しさと叫び、水を求めて泣いている。それが詩篇で言っているあえぐということなんです。まさにイエス様は、私は渇くと言われ、神を求める渇きを経験されたのです。私たちは普段あえぐほどにこの神を慕い求めているでしょうか。聖書の御言葉を渇き求めているでしょうか。私たちのその霊的な渇きに気づいているでしょうか。他の何かでそれを埋めようとしてはいないでしょうか。主は私たちの渇きをご存知です。このようにしてご自身も渇きを経験されたお方であるからこそ、私たちの渇きを癒すことができ、私たちのうちに生ける水をお与えになることができるのです。いつも私たちは、このお方との親しい交わりから離れず、魂に潤いを与えていただきましょう。今私たちは、コロナウイルスの影響で、何かと自粛となり、ひょっとしたら自宅での時間が増えた方もおられるかもしれません。忙しい毎日ですが、いろいろなものが中止となり、少しばかり時間に余裕ができた方もおられるかもしれません。逆に、お子さんの学校が休校で大変だという方もおられると思います。この時、私たちはいつもより少し多めに聖書の言葉に親しみ、神様と祈る時間を持ちたいと思います。いろいろな不安、心配もありますが、そのようなことで私たちの心は、魂は乾いてしまいます。その乾きをイエス様によって潤していただき、今週一週間も 歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。私たちにご自分の御子をお与えになるほど私たちを愛したもう天におつかる神様、イエス様の十字架の言葉をありがとうございます。イエス様が私たちと同じ人間となられ、十字架の苦しみ、肉体の苦しみ、霊の苦しみを受けてくださいましたことを心から感謝いたします。今私たちは一つ一つの言葉を噛みしめてイエス様の十字架を見上げます。十字架の陰に泉湧きてと賛美にありますように、このイエス様の十字架をいつも慕い求め、イエス様の十字架から決して離れずにこの地上の歩みを歩ませてください。私たちの苦しみをすべてご存知の神様にお委ねして、このお祈りをイエス様の名前を通してお伝えいたします。アメン。